こんにちは、門垣敏子です。ファームサーカスの地産地消を遊ぼう。この番組は道の駅フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りします。この時間はファームサーカスに出荷されている生産者の方をゲストにお迎えしまして、お野菜作りなどのこだわりもいろいろ伺っております。ぜひ参考になさってください。今月7月はスマイルファーム藤本さんから藤本義郎さんのお話をお送りしております。今回もよろしくお願いいたします。はい、前回は義郎さんが中心に作ってらっしゃるスイートコーンの美味しい食べ方も含めてご紹介いただきましたが、なんか違う食べ方としたら、ちょっとラップをするときにお塩をパラパラと一緒にちょっとこうまぶしてチンをしてもいいという、電子レンジで。
今日ですとかね、だからそれも、はい、お店に来たお客さんからちょっと
聞いて。お客さんから、面白いですね。
これまでね、スイートコーンっていうのね、はい、あまりその料理の仕方というかね、加工の仕方とかね、あまりね、これちょっと少なかったような気がするんですよね。
なんかワンパターンになりがちでしたよね。
そうなんだ。なんか新しい方法がこう開発できたらなという気がしますね。
いろいろとじゃあお客様からも入ってきたりということで、はい、こういう直売所ならではの情報交換もありますね。
ありますね。これ非常にその点はいいです。少しそっちの方を開拓してみようかなというふうに思っております。
そうなんですね。ありがとうございます。じゃあ今回はちょっと義郎さんのご自身のこともちょっと伺っていきたいなと思って、義郎さんは何代目になられますか、農家さんを継がれて。
私のところはね、ずっと農家なので、そう、何代目、まあそれこそ何十代目になるかもしれませんね。
もうじゃあもう江戸の頃からずっと
思います。
そうなんですね。で義郎さんご自身が小さい時のそのお父さん、はい、おじいちゃん、ひいおじいちゃんはもうご存命ではなかったですか、いらっしゃった時は。
ひいおじいさんは知りませんね。でもそうですね、じいさんからですね。
その頃の農家の、あり方と今とも全く違ってきたと思うんですが、小さい頃はどんな感じだったんでしょうね。
ですね、ちょうどね、そのじいさんがまた健在の時にね、家を建てたんですよね。
はい。
でその時にね、お米一升 1.5キロ、
はい、
1.5 キロの値段と、
はい、
大工さんの1日あたりのニット、
はい、
同じやったんですって。いくらになりますかね。
そうですか。
ですからね、私はその時、小学校、中学校になった時でしたからね。だからそのお米だけでね、ちゃんと生活させてもらって、学校もやってもらって、そういう時代やったと思いますね、その当時はね。
そうなんですね。今で換算するとちょっと割が合わないですもんね。
それは今だったら、今ね、お米が高いって問題になってますけどね。
でも、
ね、果たして、
はい、それが1日の、大工さんの日当に値するかって言ったらそうではないので、
キロ2000円、もっとですよね。3000キロあたりにしてみたら3000円ぐらいになったんちゃいます。だからそういう時代もあったってことですね。でも今はもうとてもじゃないけどお米では生活できずに、今の農業で生活していこうと思うと、施設園芸をするとか、で特別な野菜でも何ヘクタールの野菜を作るとかね、そういう風でないと農業ではやっていけないんじゃないかなと思いますね。
じゃあお父様の代もお米一本でいらっしゃいましたか。
いつ頃から変わりましたかね。でもまだ親父の時でもね、お米で相当なとこまで行けたと思います。今から考えるとよくね、あれで生活していったなと思いますけどね。
なるほど。で義郎さんが継がれたのが20代ですか。
はい、私がね、今75でちょうど24歳の時ですね。
はい、
学校卒業して少し研修受けて、それから始めたんで、もう50年前ですね。
はい、
でその頃継いだというより、 まあ親父のやってる農業でこんなもんダミアか思ってましたからね。
どういう点がですか。
いや、そのお米でね、はい、もう黙々と働いてね、肉体労働で働いてね、こんなもんダミアだと思ってたんで。で、大学がちょうどそう園芸関係の学校だったんで、ちょうど私あのカーネーションの、ね、栽培を始めたんです。
あ、そうですか。
今は、お花です。今はそれはスイートコーンなんか言ってますけどね、当時は花が原型の頃でね、
はい、
温室ですね、あの300坪のガラス温室建てまして、そこからスタートしました。
でもそれはもうブームとしてとか流れとしてなってきた時代、それともちょっと先は。
いや、その頃はね、ちょうど花が、もう下手したら野菜より花の方が伸びるんじゃないかと言われた時でね、新規に農業に疲れた方で、もう誰も彼も花でしたね。
昭和40年代後半ぐらいから50
年代にかけて、
まあ、
そのぐらいですね。
もうどんどんと右肩上がりで。
そうです。
エキスポの当時あった時になるかな、1970年が
あの時の、ね、エキスポがありましたね。あの時には、はい、その花壇内を、ね、大量に使うようになりましてね。それもそうですね、そのエキスポの前後は、新しく農業を始めると言ったら、花栽培、それもこうポット栽培のね、パンジーとかね、そういうものありますけど、それに取り組み方がほとんどでしたね。
やっぱりそれは生活が変わってきて、あの頃は週末には、何でしたっけ、夫婦で、ワインをとか、なんかそんなコマーシャルも出てきたり。
そうまだ本当右肩上がりの時代で ね、
生活を楽しもうっていう雰囲気がどんどんと生まれてきた時だからこそ、お花っていうものも必需品になってきた。それまでは贅沢品というか、余裕があればとか、何かのプレゼントにって言ってたのが、我が家にっていうことになってきたわけですね。
そうですね、私もその一時はね、もうその花だけでね、もう一生ずっとやっていけるんじゃないかなというふうに、そういうふうに思ってましたね。
はいはい、それがどこからどのようにこのスイートコーンに移っていったの。
それがね、変わってきたのがね、いつ頃からですかね、ちょっと花の部分に陰りが出てきましてね。で、当時でしたかね、輸入品、その頃はまだ私がやってる時には国産ばっかりだったんですけど、カーネーションだったら南米のコロンビアとかね、そういうところからこの輸入をがどんどん始まってきまして、でいずれこのままだったらもう国産はダメになるというふうにこう言われ始めてたんです。でちょっとその頃でしたかね、私のところ周辺で圃場整備、狭い田んぼでも潰してしまって、こう広いこの土地、広い田んぼに変えていくと。でその時に私らが作ってたそのビニールハウスを全部建て替えせないかんというようになりまして、それを一遍撤収したんです。でその後で、まあ、もう一度じゃあ花にやっていくんかという話になった時に、ちょっとこう疑問感じましてね。である人から言われたんですけども、その花だったらね、何もこの神戸市の近郊のこういうところで作らなくてもね、じゃあ外のね、もっと地価の安いところ、そういうところ行ってそこで作って日本に出して送ればええやないかと。
なるほど。
でちょっと私この辺りちょっと涼しいところで夏のカーネーションにしとったんですけども、本当に夏涼しいところだったらね、長野とかね、北海道ね、はい、そっちへ行ってそこでいいもん作ってこっち送ればいいじゃないかと、そういう意見がありましたね。パッと思って、あれ、じゃあ神戸市のこのね、教育近郊の場所でね、やっぱりそれだったらこの地域に合うたもんはないかなというふうに考え出したんです、でその結論として、そのじゃあ遠くから輸送まずしにくい、輸送したら鮮度の落ちるもの、
そうなるほど、すごい
という、
で
そこでね、トウモロコシが取ってすぐにだんだん味が落ちていくと、それだったら収穫してね、1時間でお客さんに渡せたらね、これほど新鮮なものやら、この距離が一つの大きな、価値になるんじゃないかとね。でそこでそこからこうトウモロコシにこっち入ったわけです。
そうなんですね。じゃあ花博の終わったあたりから、やっぱりお花っていうのがいろんな世界中のものも入ってきたりして、だんだんと国産だけではなくなってきたっていう市場の変化もあって。
そうです
そうなんですね。やっぱり社会の動きとこう切っても切り離せませんね。
そうですね、私もだからこの農業を始めて本当には最初はもう花オンリーでしとったんですけど、途中で大きくそういう風に変えましたね。でその変えてきたのが、まあ、この金都市の金庫、
はい、
どういうものを作ればお客さんに一番受けるんだろうかというそういう発想で作ってくるものが変わってきましたね、
でそれを一番最初にじゃあそのスイートコーンここでっていうのは藤本さんが最初ですか？
最初は私です、は
い、で皆さんがそれにこう、うちもうちもっていうふうにどんどんこう参加していかれるようになりました。
その時に、ね、そういった形じゃなくして私個人ではこう作ってたんですけども、はい、本当最初の頃、まあね、野の花っていうね直売所がこの近所にあるんですけども、はいはい、最初にねスイートコーン作ってもね1日に売れる量がね、はい、20本とか30本やったんですよ。
1日
にね、それ以上たくさん出しても売れなかった、本当よ、全くね売れなかったんですよ。でやっぱりでねどっと売れ出したいうのはね、やっぱりその10本20本だったお客さんはねそれ当てにしないんですよね。ある程度の量がまとまってこそね、あそこ行けばいつも買えるという、はいはい、そうすると自分の力だけではこれはダメやなと、でちょうど王道の中で将来、うん、どういったこう農産物が、ね、伸びていくんだろうかという、そういう研究会がありましてね、
は
い、
研究会があるんです、ね、で
そこでじゃあ私がそういうふうに思っているとみんなも、ね、同じようにこう考えてくれるそういう人がいないかなと思って、スイートコーン研究会いうのを作ったんです、
は
い、で募集をして、で10人近くが集まったんですかね、で今もずっとこう続いてるんですけども、で今このファームサーカスで出荷してるメインメンバーが、はい、スイートコーン研究会のメンバー、
そうなんですね、でちょっとこうサイトを見させていただいたら、スイートコーン狩りもできるような場所もあるみたいですけど、
はい、やってます、はい、今週このスイートコーン研究会のメンバーの中でもそうですね、4、5人が参加していると思います、
はい、
で私のところもやってます、
はいはい、それはそれぞれの農場でしてらっしゃるんですか？
それぞれの農場でなんですけど神戸市観光園芸協会でありましてね、でそれを開いていただくと、はい、どの時期にどの農園がスイートコーン狩りをしているというのは全部出てます、
はいはい、神戸市観光協会、
神戸市観光園芸協会、
観光園芸協会、
はい、
これでぜひ皆さんちょっと検索していただいたらどの時期にどこがされていらっしゃるのか分かるようですから、ぜひ見つけていただきたいと思います、はいはい、じゃあ藤本の吉郎さんご自身で今後チャレンジされたいなと思っていらっしゃること、ご趣味でも結構ですし、この農業関係でもいいですけど、
今ね、スイートコーンだけじゃなくして、今ちょっと、ね、取り組んでいるものがあるんですけども、
はい、
有馬山椒ってあるんですよね。
山椒ね、はい、で有馬の有馬山椒ありますね。
有馬山椒ね、
はい、
これはね、
はい、
面白い話なんですけども、有馬って、まあ、大昔からね、
はい、
ずっと大きなホテルやね、宿屋がずっとありますね。
はい、そうですね、
それこそ、秀吉さんがもう有馬に来た、
はい、
その当時からね、やっぱりずっと山椒ってあったみたいですね。
ああ、そうです。
でそれがね、
はい、
その一つ その旅館がそのオリジナルの自分とこだけの、ね、山椒って、ね、持ってたみたいなんですよ。
山椒の木、
山椒の木、その系統ですね、
はい、
でそのある時ね、そのおじいさんが亡くなる時に、ね、その息子を呼んで、
はい、
息子よと、うちには大きな財産がある、でこの紙を書いた、ね、地図を渡されたんです、でその息子がね、
はい、
どれほどのこの小判や何か埋まってるかを、それ言うとね、そこにあったのがね、一本の山椒の木だったという話だったんですけども、それがねやっぱり野生のもんなんでそんなにこの大量生産できないんですよね。でそうするとやっぱり一般有利なそういう山椒ばっかりになってしまって、それがこう廃れてきてしまったんです。
はいはい、
ところがそれをこう復活させたいということで、そのオリジナルのそれを、はい、見に行きました、
はい、
でそこからホギを取って増やしていって、で今それ今増殖している。
お、そうなんですか。
で 日本でね、はい、その、あれ、その山椒でも、まあ、いろんな、朝倉山椒あり、ブドウ山椒もろもろあるんですけどね、遺伝子的にね、大体4つか5つに分かれるんです、
は
い、でその有馬山椒は今その4つか5つの1つなんです、そのうちの1つ、はい、
あ、
だからちょっとねやっぱり違うんですよね。
うーん、
深いんだけども、それをね、その太郎さんの時のそれをね、復活できたら面白いなと思って ね、
ストーリーもすごい、歴史もありますし、
面白いでしょ、だ、ね、味も違うし、
どんな風に違うんですか、香りも
レモンのね、全部山椒とかいうのは全部ね柑橘類なんですけど、
あ、トゲがそういえばありますね、
あるでしょ、
はいはい、
そのレモンのね、その成分を リモネっていう品種、そういう成分らしいんですけど、それがこう非常によく含まれてるんです、で香りもいいし、
はい、
で それにまあ目つけて、その有馬の、まあ、観光園芸協会さんも、そっちの方もね、
はい、
それをなんとか増殖させたいように思ったんですが、やっぱりそれを人工的にしようと思うとね、それこそあれでさ、肥料水もろもろのやつをどう組み合わせたらね、ベストなものが出てるんだっていうね、はいはい、まあ、これほんま半分趣味ですよ、いろんな組み合わせいってね、まあ、こう実験してるんです、うまくいったらこれは大化けするなと思ったりするんですけどね、
本当ですね、楽しみですけど、今これは手掛けられてどのぐらい経つんですか、
これもねもうすでに、ね、10年近く
なんです、すごいですね、年単位10年ですか、10年経ってますか、
いや一番最初は種をまいても生えないでしょ、それで1年パーです、
あら
ーそっか、次に大きくしたのがね、大きくしていって、はい、この接ぎ木をしたら接ぎ木はまた難しそう、まあ、これで1年2年足踏み、
あ、そっか、
苗をするだけでもね3年4年足踏みしてしまって、で今度育て出しても枯れる、大きくならないね、でそれでまた何年かです、
そうなんですね、
この頃ようやくねある程度の量はまとまってきたんですけど、
じゃあもうちょっと見えてますか、先がそろそろいけるなっていう、
あとはね、ある程度の量まで来たんですけど、あとはその需要と の, そのバランスをねどう取っていくか、いうのがちょっと難しいところ
です、いやでも今のお話をこうなんかこうしっかりと皆さんにお伝えしながら販売されると余計にありがたくなって、
その時にはね、なんかこの放送役に立つかなと思って
ますね、ぜひ、はい、楽しみにしております、またご出演いただきたいと思いますが、は
い、ありがとうございます、
じゃあ最後に、はい、藤本芳郎さんにとっての農業というお仕事で大切にしていらっしゃることをぜひちょっと教えていただきたいんですが、
まあ、今年よりも来年、来年よりも次の年、とにかくちょっとでも前進していくことでしょうね、農業ってね、はい、まあ、あんまりこうその新しいことに、ね、チャレンジしなくても、ね、毎年同じ繰り返しもできるんですよね、
はいはい、
まあ、今言われているのは米作、稲作ですけどね、もう10年前でも20年前でも前と同じことしてもね、同じもできるんですよ、
はい、
でもあんまりじゃあ20年前とそのむちゃくちゃに言うと、ね、この辺りで変わってるかって変わってないでしょ、うん、だからあんまり何もしなくてもある程度維持はできるんですけど、私は今年より来年、来年よりも再来年とちょっとでもこう前向いてやっていきたいなと、そしてもうね、もう死ぬ時にはね、前向いてね、バタンと行くと後ろ振り返るんじゃなくしてね、そういうふうにやっていきたいなと思ってます、
いろいろなお話、そして夢のある、有馬山椒ですか、こちらのお話も将来お伺いできるのを楽しみにして今日は終わりたいと思います、はいはい、どうもありがとうございました、今月7月2回にわたってお話をいただきましたのはスマイルファーム藤本さんから藤本芳郎さんのお話をお届けしました、はい、この時間は道の駅フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りしました。